文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室からこの方をお招きしております。マリコさん、センベノ。
センベノ、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、春になりました。
はい、
マリコさん、日本では1年に4回全国交通安全運動といいまして、
はい、
みんなで交通安全気をつけましょうね、はい、くれぐれも気をつけましょうねっていう時があるんですよ。
は
い、
そうですよね。
はい、4月の6日から15日まで、
はい、
今年も春の交通安全運動が始まっているんですけれども、
はい、
こういった交通安全運動みたいなものってモンゴルにもありますか？
はい、実はモンゴルにもあるんです。
ああ、そうなんですか。
ただちょっと年には2回しかないですけれども、はい、1回は、皆さんがよく、わかってるような、モンゴルで夏休みが長いなので、
はい、
夏に交通安全運動ってありまして、
はい、
あとは、進学。9月の1日からモンゴルは始まるので、
はい、
9月にもあります。
そう、
はい、
秋に入学式なんですよね。
そうですよね。ちょっと日本とちょっとまさに今の時期なんですけれども、
はい、
秋っていうのは結構夏休みも3ヶ月ぐらい長いなので、学生さんたちとかは地方に行く子どもたち、学生さんたちが多くって、
はい、
で大体8月の25日からウランバトルに集まって、9月1日から学校ですね。皆さんが地方から来てる学生さんたちは寮に入ります。はい、
寮に入るということは、
はい、
割と近くに住んで学校に行くという感じなんですか？
そうですね。学校の寮に入って学校に通学通ってるなので、
はい、
近いです。
はい。
あと、はい、
彼らは徒歩。
徒歩です。はい。
地元の方たちもおそらく徒歩で通われると思うんですが、多分モンゴルの方でも日本と同じで、ちょっと遠くまで通学あるいは通勤しなきゃいけないという方もきっといらっしゃいますよね。
いますね。
そういう方たちは交通手段はどうしてるんですか？
はい、日本はやっぱりすごくバスがあったり、
はい、
電車がありましたり、
はい、
あるいは全部バス電車を何分何秒って時間で動いてるではないじゃないですか。
はい、
で実はモンゴルはウランバトル市内の中に電車っていうのがないです。う
ん、あ、
そう、一般的にはバス、
はいはい、
あとは大型のワゴン車とタクシーがこの3つがあります。
はい、
はい、で冬はとっても寒いなので、
はい、
例えば何分にバスが出るからってその時間に合わせてバス停留所には行くのではなくて、
はい、
行っていつバス来るかっていうのは待つんですね。そうです。実は自分も留学した市に日本に来た時に、
はい、
時間表ってあるんじゃないですか。
時刻表あります、もちろん。
そうね、見方がもちろん知らなくて、こんだけなんだろう、何分、7時04分とか書いてあるんだけど、
はい、
バスなのに04分に合わせてくるんですかとか、すごい不思議で不思議で、驚いたのは昨日のように覚えています。
まあ、やっぱりね、交通事情によってちょっと多少遅れたりですとか、はい、早かったりというのはあるんですけれども、
はい、
大体そんなに違わない時間に来ますもんね。
そうですね、本当にすごく生活
は何して
く予定は立てすごい安いなとかすごい感じました。はい、
ね、逆に言うとバス来るまで待ってるってずっと来ない時もあるんじゃないですか？
結構朝学校の時間とか通勤時間とかには多めに出てるなので、割とそんなに長くは待たないですけれども、
はい、
ただすごいバス停留所の近くに止めないバスもあるんですね。
どういうことですか？
というのはすごいたくさん人が入ってる、
はい、
乗ってるので、降ろす人だけ降ろして、
はい、
行っちゃうっていうバスが多くって、 で、私たちの時代は、はい、バス停留所に手前か、ちょっと奥に待つか、どっちかにして、走って乗ったりとかいう時もあったんですね。
それ日本だったら苦情の嵐ですよ。
そうですよね。はい。でももうそれがね、日常的の生活のリズムの中には入ってるなので、そんなにストレスをかかったことはないですけれども、
はい、
で、今はすごい本当にモンゴルも発展して、
はい、
昔は車持ってる家庭はそれこそ少なかったんですけれども、
はい、
今は各家庭で1台か2台か、それかもう本当にお父さんお母さんみんなが車持ってて1台1台持ってて、ごく普通の時代になっておりまして、
はい、
で結構学生さんたちは何人かで集まって一緒に車で行ったりとかいうのも、うん、すごい時代も今すごく変わってます。
なるほど。
はい。
じゃあ車の免許を取るのがある意味大きくなったお子さんたちのステータスですね。
そうですね。いや本当に昔は20年前は女性の方が運転免許を持ってるっていう方たちが少なくて、
はい、
今は本当に過去普通になってはいたんですけれども、昔はすごい少なかった、うん、時代もありました。
はい、
で、運転免許書のこともすごいびっくりしたのも、モンゴルはオートマチックとマニュアルって、はい、免許証同じなんですよ。
おとおっしゃいますと、
トスっていうのをマニュアルでも使えるし、
はい、
オートマチックでも運転できるんです。
免許を取るときに
マニュアルで取ります。
マニュアルで取るということですね。
そうです。はい。でほぼ皆さんがマニュアルしかマニュアルはできる方たちが多いです。
あ、車がマニュアルばっかりってことですか。
昔はそうだったんですけれども、はい、今それこそモンゴル市内、モンゴルウランバトル市内とかモンゴルの中に日本車しか走ってないです、ほぼ。
あ、ということは割とオートマ
車ですよね。オートマですね。そうですね。はい。そう。昔はドイツとかロシアとかの車が多かったんですけれども、
はい、
今は本当にトヨタと日本車しかモンゴルには走ってない。びっくりするぐらいですね。
はい。
はい。
マリコさん今面白かったんですが、はい、トヨタはまた別格なんですか、モンゴルの中で。
そうです。
そういうことですね。
そうですね。
へえ、はい、きっと社員の方々喜ぶと思います。
そうですね。はい。であとは先ほどもね、はい、モンゴルにも電車がウランバトル市内では走ってないよって言ったんですけれども、
はい、
鉄道はね、モンゴルは縦貫鉄道とその支線があるのみなんです。
はい。
そう、旅客輸送には、
はい、
動きを置かないで、モンゴルは内陸の国なんて、
うん、
なので、
はい、
海港が存在してないですね。海がないからね。
あ、港がないってことですね。
そうです。
はい。じゃあ、例えばですけれども、はい、日本でも例えば輸送というと、はい、陸路と、それから、はい、海っていうのもあるんですよね。
あ、そうですね。
どういうふうに物を運んでます。鉄道、やっぱり
鉄道ですね。鉄道のみで、はい、貨物輸送に関しては機関作業ではあるんです。
あ、そうですよね。だって車で運ぶって言ったら、
はい、
とにかく広いですから。
そうですね。
何日かかるのかしらってなりますもんね。
そう。で、ウランバトル駅の中心である、
はい、
あって、ロシアとか中国から国際列車が、
はい、
運行しております。でかって言って全然人が乗れないかというとそうでもなくて、
はい、
地方に行くときに電車はあります。ただしすごく遅いのなので車より時間がかかるんですよね。やっぱり
どういうことですか。
はい。やっぱりモンゴルって日本はどこ行くにもトンネルがで、
はい、
道を、
はい、
短くしてるっていうか距離を短くしてるじゃないですか。
あ、そうですね。山などはトンネルを掘って、
そう、トンネルを掘って、そう、はい、モンゴルはトンネルないです。
山はあるんですよね。
山があるので、その山はトントントンって言って回ってゆっくりと回ってカーブしていくため、はい、速度が非常に落ちるんですね。
なるほど。
はい。昔高校生の時に、
はい、
夏休みにモスクワ行ったことありまして、1週間ぐらい電車で行ったんですね。 そう、ウランバットルからモスクワまでは1週間電車で行ったことあるんです。は
い、え、電車に乗って1週間
?1 週間ですよ。そう、もう。だけどすごい今思うととっても楽しかったですね。
はい、まあそうでしょうけど。
地方ごとの駅に泊まって、はい、その、あの、モンゴル人って、その、ウランバットルからモスクワまで1週間かけて電車で行くから、その例えば途中の駅に降りたりとか、はい、物を食べたりとか、うん、ちょっとした旅行なんですよね。
あ、そうか、1週間ずっと電車の中にいたわけじゃないんですね。
そう、途中止まったり、あの途中止まるときに、例えば30分、20分は、時には外で行って。は
い、え、あ、待って、マリコさん、それって、止まるんじゃなくって、電車の中は電車の中ですか？で、途中で止まって、そこで、あの、物を食べたりとか。
あ、そうです。
そのぐらい？
そう、それもあります。休憩でもありますし、電車の中にもちろん、はい、あの、食堂とかね、食べるところもありますね。見ながら。
寝台列車。
寝台列車です。
で行くんですね。1週間かけるのはすごいですね。
とても楽しかったよ、でも。
なかなか日本では聞かない話ですけれども。
はい、そうですね。はい。あとは、はい、モンゴルでも大型ワゴン車っていうのを、
はい、
バス以外にもあるんです。はい、
バス以外で大型のワゴン車。
ワゴン車が追勤とかには使われております、は
い。それは会社が持っているものということですか？
個人のものと会社と、あと学校も持ってるのもあります。
はい。
はい。
通勤バスだとか通学バスってことですか？
そうですね。はい。こともあります。
はい。
はい。あとは、ちょっと日本人にはちょっと考えられないんだけれども、
はい、
モンゴルでは正式の教科のタクシーがあるんですけれども、正式にちゃんと営業してるタクシー。
はい。
そう、日本と同じくタクシーって書いてあるタクシーもあるんですけど、
はい。
あと、普通の乗用車によるタクシーもあるんです。
あ、それは
個人的の、個人の、例えば、
はい、
道中でもどこでもよく映画とかではある A タクシーとか手を挙げて止めて乗るって感じも、はい、それはもう一般的の普通の車でも誰も乗ってない車でもタクシーにはなってくれたりするんですね。
それは法律では OK になっているんですか？
そう、これは法律では無罪感はないですね。
ごめんなさい。
はい。
そのタクシーの法律として、
はい。
何か認可を、あるいは許可を得ないと営業しちゃいけませんよっていうのは、あるわけですよね。
そうですね。でもそれがモンゴルにはあまりないです。
はい、あ、その法律があまり守られてないっていうことですか？
守られてないことですね。
それは危なくないですか？もし事故とか起きた時には、
うん。そうです
ね。怖いですよね。
そうですね。
はい。でもそれはモンゴルの人は割と普通になっちゃってる。
普通になってますね、ここ普通に。そう、
マリコさん、そしたら、
はい、
旅行に行った時に、
はい、
その正式な認可を受けた、許可を受けたタクシーを見分ける方法を教えてください。
はい、非常に少ないです。
少ないですね。じゃあ、
そう、タクシー降り場のところに行って探すしかないですけれども、はい、そのタクシー降り場のところは、例えば日本で言えば駅のところとか、周辺とかにはあるんですけれども、
はい、
そういう決まってる場所とかのがあんまりなくて、はい、探すにはちょっと時間かかるなので、
はい。
はい、なので、モンゴル人はごく普通どこからでもどこでも、うん、普通車をタクシーの代わりにしていったりするのはごく普通なんですね。
なるほど。
はい、
でもバスもいつ来るか分かんないんですよね。
はい。
向こうってレンタカーってあるんですか？
はい。レンタカーあるんですけれども。
あ、よかった
。はい。あるんですけれども、ただし、
はい、
奥のレンタカーは運転付きなんですね。運転手付きなんです。
はい。
で、旅行者とか外国人の方たちには、
はい、
ちょっと非常に運転しにくいかもしれませんね、モンゴルって。
はい、
あのやっぱりあの車がちょっと荒いのもありますし、はい、運転はやっぱり日本は、右なんですけどモンゴルは左なので、
はい
はい、そこら辺はちょっとあの承知の上で、うん、レンタカー使って運転した方がいいかなって思ってます、
はい、運転手さんがついてくるってことは、はい、レンタカーのお金と運転手さんのお金と両方お支払いするっていうことですね。
そうですね、はいはい、
まあ、その方が安全かもしれないですね。
そうですね、はい、うん、
で例えばですけれども、はい、レンタサイクルみたいなものはありますか？
はい、それもあります、はい、最近はすごいあの流行ってはいるものにもあります、はい、
それが一番安全かもしれないなと
そうですね、
ちょっと思います、
はい、で向こうはあのすごいあの周りの友達とかみんなちょっとびっくりするんですけれども、
はい、
あの実は自転車はあんまりなくて、冬はやっぱりマイナス30度40度の世界だから、
そうそうです、
はい、自転車がないですね、でほぼ皆さんは自転車を、私は28歳で初めて日本に来て、
はい、
あの自転車を初めて乗りましたけど、はい、まあ、それもすごいあの日本人はやっぱりご年配の方たちでも、
はい、
あの自転車乗ってるからすごいなーってからすごいいつも尊敬してます
なるほど、いろいろと交通事情も違うようですから、しっかりとね、
はい、
そのあたりも見極めてご旅行をしていただくのおすすめですね、
は
い、さあそれではちょっとだけモンゴル語を今日も教えてください。
はい、ではあの今日は電車のことはガルトテルグ、
ガルトテレグ、
そうです、ガルトテレグ、はい、で車のことは、
はい、
マシン、
あ、マシン、
そう、
マ
シンは、そう、マシンはそのままロシア語ですよね、
はい、
はい、ロシア語でそのままマシンって使ってます。
あ、ロシア語なんですね。
そうです、
はい、
はい、
さあそして、
はい、
今年はオリンピックイヤーということで、
はい、はい、
もう一言教えてください。
はい。ではですね、島田市がホストタウンを務めるモンゴル国ボクシングチームと、
はい、
シンガポール共和国卓球チームの東京オリンピック出場選手が確定しました。
はい。はい、おめでとうございます。
はい。東京2020オリンピックでは、日本人の選手だけではなく、ぜひ、島田市ゆかりの選手たちを、応援してほしいと思ってます。
はい。
はい。で、ボクシング競技では、今まで2回事前合宿で訪れた、2人目の、2名の選手が出場確定しました。
はい。
はい。以前は、こちらの、ラジオにも出演してくださった、チンゼルク選手。
はい。
あと、チェンドバトル選手。
はい。
この方たちは、島田市にも2回も事前合宿できて、皆さんによく、名前も耳にした選手たちかなと思っております。で、なんとモンゴルはボクシングの女子は、初めて初、オリンピック出場権を獲得しました。
そうですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。で、あとシンガポール卓球チームでは、
はい、
女子団体、女子シングルス、男子シングルスが出場権を獲得しました。
はい、
で、出場者は計4名です。
はい、
4名とも島田市に事前合宿で訪れたことがある選手団です、
はい、
詳しくはぜひ島田市のホームページをご覧ください。選手たちの名前と写真も載っております。
はい、ぜひね、名前呼んであげて、
はい、
応援していただきたいですね、はい、
本当にモンゴルの女子の、
はい、
選手以外の皆さん、ね、島田市にも事前合宿で来てる選手たちなので、
はい、
ぜひ応援よろしくお願いします。
はい、さあそしてランドセルを贈ろうという、
はい、
この企画もまだまだ募集中ですね。
そうですね、はい、今年も第3弾3月1日から5月の31日まで、
はい、
募集しております。で、ランドセルの中に、すごい、たくさん子供たち、親たちの、すごい思い出のお手紙は書いてきてくださって、
はい、
そのお手紙を、一人一人のお手紙を、モンゴル語で訳して、中に入れて送っております。本当に翻訳してるときに、本当にすごい、感動します。6年間の、雨の中も、寒い時も、一緒にたくさん思い出を積んだ、ランドセルをあなたに送りますっていうメッセージがたくさんありまして、
はい、
本当にすごい感動しておりますので、もしよかったらぜひ5月の31日までまたまた募集しておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。マリコさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
バイルラ、
バイルタ。
それでは次回もお楽しみに。バイルステー。